愛がある町と人をつなぐ市政情報誌広報舞原2026年3月1日第373号をお届けいたします。表紙の説明をします。今月の表紙は特集思いをつなぐ空き家再生未来作り隊員で紹介されている大須賀春明さんと小野新平さんが滋賀舞原空き家対策会の事務所の前で拳を握り意気込みを示すポーズを取りながらにこやかに笑っておられるカラー写真です。撮影写真サポーター早川武史。暮らしの情報配信中。舞原市 LINE 公式アカウントを示す二次元コードが表示されています。友達登録お願いします。表紙の説明を終わります。特集思いをつなぐ空き家再生未来作り隊員。全国的に空き家が増加し適切に管理されていない空き家が地域に深刻な影響を及ぼすなど大きな社会問題となっている中、市内における空き家戸数は令和6年度調査時点で1154戸となっており、老朽化した空き家が増加しています。そこで市では昨年空き家対策やさらなる空き家の利活用を進めるため、地域の空き家を活用して未来を開く空き家再生未来作り隊員を募集しました。そして昨年10月に隊員として移植を受けた大須賀さんと小野さん、東京から移住したお二人は現在市が舞原空き家対策会とともに空き家バンク事業に従事しています。今回は舞原市の空き家再生の未来を担っていくお二人に今後取り組んでいきたいことや隊員として大切にしていることなどたっぷりとお話を伺いました。大須賀春明さん、1978年7月生まれ、東京都出身。自然豊かな地域で子育てしたいと移住先を探していたところ、舞原市の隊員募集を知り応募。マンション管理業の経験を生かし、空き家対策や人口減少問題に貢献したいと語る。小野新平さん、1977年10月生まれ、東京都出身。全国的な空き家問題に強く関心を寄せており、長年携わったリユース業界で培った物を大切にする価値観を空き家問題に生かしたいと今回応募する。お二人が滋賀舞原空き家対策会の事務所で業務されている様子のカラー写真が掲載されています。伊吹山テレビ2月27日号の二次元コードが表示されています。舞原市に来て4ヶ月どのように地域に貢献するか。小野、私たちは昨年の10月に舞原市の空き家再生未来作り隊員として移植を受けました。舞原市に来て約4ヶ月が経ちましたが、空き家の物件登録、地域の方や空き家を探しておられる方との面談など、まずは空き家バンクの基本となる業務をしっかりと習得できるように日々頑張っています。そんな中でこれから先やりたいことなど、お互いに今後の活動について構想を練りながら意見を出し合う時間を作っています。こんなことをやりたい、あんなことをやりたいと話し合っていると結構二人で盛り上がりますね。大須賀、そうですね、私たちは二人とも東京からやってきて、自分たちがこの地域にどんなふうに貢献できるかという意識は常に持っています。せっかく東京から来たのだから、何か都会の良いところをこちらに取り入れたいとお互い考えていたり、そういった考え方で共感できる部分がたくさんあるので、これから先二人でどんなことができるのかとても楽しみです。移植場交付式の様子のカラー写真が掲載されています。物ではなく人の思いをつなぐ。大須賀、空き家問題というのは本当に千差万別です。所有者さんの思いもそれぞれに違いますし、条件も多様なので、一つ一つ全力で真摯に向き合っていくしかないと思っています。 こちらに着任してまだ日が浅く、わからないことも多いですが、なんとか解決していける方法はないかと考えることが多いですね。おの、空き家は単純なものではなくて、そこには人の暮らしがあって、地域とのつながりがあります。今はもう誰も住んでいない空き家だったとしても、そのような人の思いや地域とのつながりを私たちは大切に紡いでいかなければならないと思っています。所有者さんや利用者さんの思いに丁寧に向き合い、しっかりと信頼関係を築いていくことを大切に、これからも日々取り組んでいきたいです。大須賀、空き家で困っている方は皆さんそれぞれに悩みを抱えているけれど、なかなか正直に全て打ち明けるのは難しいと思うんです。だけど、できるだけ安心してお話しいただけるように、まずは自分から心の垣根を取り払って、相談者さんの心に寄り添えるよう努力していきたいと思います。雪を溶かすほど暖かい米原の人の優しさ。小野、私は地域の人たちの暖かさに魅力を感じて、米原市への移住を決めました。実際住んでみても、皆さんとてもウェルカムな雰囲気で優しく接してくださいますし、いろいろと教えてくださったり、地域の行事に参加した時も、心よく受け入れてくださるので、本当に米原市に来てよかったなと思っています。大須賀、米原に来て印象的だったことは、やっぱり雪ですね。昨年の10月にここに来るまで、こんなに雪が降る地域だと知らなかったので、本当にびっくりしました。雪景色はもちろん美しいですけれど、雪の積もる地域で生活した経験がないので、生活を快適に過ごすという部分では難しさを感じています。ただ、小野さんが言われるように、本当に地域の人たちが心優しく温かいので、まさに雪など溶けてしまいそうなほど、こちらも気持ちが温かくなりますね。あと、米原に来た当初に一目惚れしたのは、上乳の川なんですよ。川底が見えるくらい水が美しく透き通って、そこでビワマスを養殖しているなんて、とても素晴らしい環境だなと思いました。小野、私は米原の水の美味しさに毎日感動しています。朝起きて冷たい水をいっぱい飲むだけで、心身が生き返るというか、澄んだ水の心地よさを、日々ありがたく感じています。住み続けたいと思える街づくりに尽力したい。小野、これから空き家の有効活用を進めていくには、空き家の所有者さんや空き家を利用したいと思っている方にたくさん出会うことが大切だと思っています。そういう意味で、まずは誰もが利用しやすい空き家バンクを作っていくことに注力したいと考えています。大須賀、空き家の処分の仕方に困っている方や、必要としてくれる人に引き継いで活用してもらいたい方など、空き家のことで悩んでいる方はたくさんおられると思います。相談したいけれど、なかなか一歩踏み出せない方も中にはいらっしゃると思います。そういった方に対してもしっかりと寄り添えるように、地域から信頼される誰もが気軽に訪れることができる窓口を作っていきたいです。小野、空き家を通じた地域の活性化という観点では、都市部など他の地域から人を米原に呼んでくることももちろん重要です。でもそれだけではなく、この地域に暮らす人たちがこれからも住み続けたいと思えるような街づくりが大切で、そのような地域を作っていくことに自分も尽力していきたいと思います。空き家に関するご相談は、滋賀米原空き家対策会、電話 56-1034 へ。恋する空き家プロジェクトのウェブサイトの二次元コードが表示されています。お気軽にご連絡ください。空き家対策に関する支援制度をご紹介します。市では空き家の有効活用や解体等に対する様々な支援メニューを用意しています。空き家に関することでお困りの方は、ぜひ一度お問い合わせください。空き家バンク利活用促進奨励金。空き家バンクを利活用いただいた方に奨励金を交付します。対象、空き家バンクに登録した空き家の所有者等、 奨励金額、バンクへの登録1万円、登録物件の制約3万円、空き家地域活性化活用補助金、空き家を地域活性化につながる施設に改修する工事に要した費用の一部を補助します。対象、市内に損する空き家、対象事業、市内事業者による100万円以上の空き家の地域活性化施設への改修工事、補助金額、上限100万円、補助率3分の2、空き家等除却補助金、空き家の除却工事にかかる費用の一部を支援します。対象、昭和56年5月31日以前に建築された居住用の住宅のうち、1年以上居住されていないもの、対象事業、市内事業者の施工による解体撤去工事、補助金額上限20万円、補助率3分の1、琵琶湖の元米原空き家リフォーム補助金、空き家を活用した移住定住を促進するため、空き家のリフォーム工事にかかる費用の一部を支援します。対象、市民となる予定の方が、米原市空き家バンクを通じて取得または賃借した空き家。対象事業、市内事業者による100万円以上の空き家リフォーム工事。補助金額、上限100万円。補助率3分の2。地域ぐるみ空き家対策支援補助金。地域内の空き家に対して安全・衛生を確保することや、適正管理・有効活用を促進するための取り組みに対し補助を行います。対象自治会、対象事業、蜂などの害虫駆除、弁護士などへの相談料・相続人調査、空き家バンクサポーターの活動ほか、補助金額上限20万円、補助率5分の4。それぞれの二次元コードが表示されています。なお、これらは令和7年度の支援内容です。すでに受付を終了しているものもありますので、ご了承ください。なお、令和8年度の実施予定は個別にお問い合わせください。このほか、市の指定する空き家等管理活用支援法人が実施する無料セミナーや出前講座も受付中です。詳しくは市シティセールス課電話 53-5140 までお問い合わせください。出前講座の申し込み等、詳しくは市公式ウェブサイトをご確認ください。二次元コードが表示されています。お問い合わせ、市シティセールス課電話 53-5140、ファクス 53-5139。 校長レポート。若者を中心に米原市の現状に欲しいの声、まちづくり提案の募集結果を公表します。募集期間令和7年7月4日から令和7年10月28日まちづくり提案募集パネルを市内12施設に計50枚設置しました。まちづくり提案募集の回答数101人、回答者の属性、年齢別で見ると10歳代の回答が多数でした。アンケート回答数、年齢別の棒グラフがあります。10歳代35人、20歳代10人、30歳代15人、40歳代19人、50歳代9人、60歳代8人、70歳代4人、それ以上1人、棒グラフ終わり。たくさんの回答ありがとうございました。アンケート回答結果について詳しくは市公式ウェブサイトをご確認ください。二次元コードが表示されています。アンケートでの質問。どのような町、どのような暮らしなら米原市がもっと住みやすくなるか教えてください。その回答結果を分析しました。ワードクラウド分析。対象となるデータから使用されている単語を抜き出して表示。品質する単語は大きく表示されるため、 どのようなキーワードが話題に上がっているのかが一目でわかる。中心に欲しいという言葉が位置しており、力を入れて欲しいこと、改善を期待している意見が多かったと捉えられる。狂気ネットワーク分析、連続する単語を各頂点とし、それらを接続することで単語の関係性をネットワークにして可視化することができる。出現頻度の高い表現の把握などに応用。単語の関連性から読み取れる意見。若者が住みたがる街になってほしい。米原駅前にもっと大型のお店、駅直結の保育園や飲食店を拡充してほしい。米原駅前に複合商業施設を誘致してほしい。小さい子がいるので子供が安心して遊べる環境があると嬉しい。キーワードを整理すると、欲しいの声は住みやすくなること。米原市に対する提案。商業、子育て施設、にぎわい、公共交通。人口流出を防止するための施策。1、子育て世代の満足度向上。子育て、学童保育の見直し。遊べる場所、スーパー等店舗の増加。病院、幼い子供を育てている世代への聞き取り。2、若者世代の満足度向上。駅前にカフェ、ファストフード店が欲しい。企業誘致、米原駅周辺等のにぎわいを増やす。公共交通、車社会の改善、バスの増加、駐車場、駐輪場の増設。より良い街づくりに向けた皆様からの提案は、今後の施策の検討に生かしていきます。お問い合わせ、市広報秘書課、電話 53-5163、ファックス 53-5149。
物価高対策、市民の皆様の暮らし応援、スマイル応援ギフトカード。物価高騰の影響を受けている市民の皆様の暮らしを経済的に支援するため、米原スマイル応援ギフトカードを配布いたします。このギフトカードは、ビザカードが使える店舗において、食料品や日用品など用途を問わず使えるカードで、年齢や世帯を問わず市民全員が対象の支援です。ギフトカードイメージ写真があります。スマイル応援ギフトカードの内容、配布金額、市民1人当たり1万円、対象者、1、令和8年1月1日時点で、米原市に住民登録のあるすべての市民。2、1の児童であって、令和8年1月2日以降から3月31日までに生まれ、出生から引き続き、米原市に住民登録がある児童。3、市長が特別に認める場合。配布時期、見込み。令和8年3月から順次発送。カードの特徴。ビザのクレジットカードと同じ感覚で使える。スーパー、ドラッグストア、ネットショッピングなどで利用可能。アプリ登録や事前手続きは不要。使い切りタイプ。残高の範囲内で何回でも利用できます。市内で使えるお店がわかる二次元コードが表示されています。使い方は簡単。ビザクレジットカードが使えるお店で利用できます。使用期限、令和8年12月末まで。使用期限を過ぎると利用できませんので、お早めのご利用をお勧めします。ご利用の流れ。カードを受け取り、名前を書く。市からご自宅へギフトカードが届きます。届いたら、カード裏面のサイン欄に署名してください。届いたらまず署名。お店で使う場合、お店のレジでビザのカード1回払いでお願いします。IC チップが付いていないカードですと伝えてください。使えるお店の例、地元小売店、各種サービス、コンビニなど。このカードは IC チップがないため、 カードを差し込まずスライドして使います。ネットショッピングで使う場合、インターネットショッピングではクレジットカードと同じようにカード番号、有効期限、セキュリティコードを入力して使えます。カード名義人はギフトカードホルダー、アルファベットの大文字で GIFTCARD/HOLDER を入力。買い物は前払しないで、しないでのお買い物が地域への支援につながります。ご利用時の注意点、残高はレシートに表示されません。使う前にカード裏面の二次元コードから残高確認ができます。専用ダイヤルからでも確認可能。チャージ、追加はできません。ご利用いただけないお店やサービス、月額、継続契約利用料金のお支払い、各種プリペイド、電子マネーの購入、チャージ代、ガソリンスタンド。お問い合わせ先、ビザカードに関すること、ビザギフト専用ダイヤル、電話 0570-077-096、受付時間9時から18時、ただし土日祝日を除きます。事業に関すること、米原スマイル応援ギフトカードコールセンター係、電話 0749-53-5222、受付時間9時から16時45分、ただし土日祝日を除きます。なお、この補助金は国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。脱炭素通信ボリューム10、脱炭素先行地域としての取り組み紹介。米原市は令和4年6月に環境省から第1回の脱炭素先行地域に選定されており、二酸化炭素排出量の削減など地球温暖化対策に取り組んでいます。これらの取り組みの一環として、市は県と市内に技術的な中核となる中央研究所を持つヤンマーホールディングス株式会社と協力してエコビレッジ構想を掲げ、米原駅周辺や耕作放棄地に太陽光発電設備を設置し、米原駅周辺の各施設の電力を賄い、再生可能エネルギーの地産地消に取り組む計画を進めています。米原市での営農型太陽光発電事業の取り組み、エコビレッジ構想の取り組みの中で中核となっているのが、耕作放棄地での営農型太陽光発電です。営農型太陽光発電とは、農地に簡易な構造で容易に撤去できる支柱を立て、上部に太陽光を電気に変換する設備を設置し、農業を継続しながら発電を行うものです。この営農型太陽光発電を取り入れることで、耕作放棄地の解消や持続可能な農業の実現を目指しています。市での営農型太陽光発電事業の実施場所として、伊吹山麓の小泉千崎と八鷹千崎の2カ所を選定しました。令和7年度から8年度にかけて設置工事を行う計画で、ヤンマーホールディングス株式会社が発電事業者として太陽光発電設備の設置などを担当し、発電した電気は20年間にわたって市役所本庁舎やヤンマー中央研究所などに供給されます。栽培する作物は伊吹山麓に古くから自生し、豊富な栄養素と多様な健康・美容効果で近年注目を集めているよもぎを予定しています。また、令和8年度からは水源の里農業未来つくり隊員を都市部から募集し、将来的な農業の担い手への育成と定住による地域活性化を期待しています。 設置イメージ写真があります。積雪 2.5 メートルにも耐えうる角度と耐久性、農業のやりやすさを重視した一本足タイプ、高さ 2.5 メートルで農業機械も通行可能、多くの発電を実現する両面パネル。なお、本事業は大規模な森林伐採等を伴う開発ではなく、あくまでも米原市の豊かな自然環境との調和に重点を置いており、未利用地の有効活用によって、脱炭素の実現と米原市の課題解決を図ろうとするものです。二酸化炭素排出量の削減に向けて、市では市役所などでの事務や事業の実施に伴う二酸化炭素排出量を2030年度に2013年度より 53% 削減し、2050年度には排出量実質ゼロの実現を目指しています。令和5年度末時点の市の事務・事業実施に伴う二酸化炭素排出量は年間2884トンで、2013年度比でマイナス 11.4% にとどまっています。市役所本庁舎と東部給食センターの電力をすべて再生可能エネルギーに転換できれば、二酸化炭素排出量は年間2136トンとなり、2013年度比でマイナス 34.4% と一気に加速化させることができます。再生可能エネルギー転換後の電力需要量、発電容量の見込み。表があります。電力需要量、電力の消費場所、年間の電力需要量の順に読み上げます。1、米原市役所本庁舎、801,250kWh。 2、米原市東部給食センター、973,185kWh。 3、滋賀県東北部工業技術センター、526,152kWh。 4、ヤンマー中央研究所、551,4918kWh。 合計781,5505kWh。計画発電容量、発電場所、形状、年間の電力発電量、完成時期の順に読み上げます。1、市役所公用車駐車場、カーポート型、155,489kWh、令和6年。2、ヤンマー中央研究所、屋上設置型、151,725kWh、令和5年。3、梅ヶ原地崎私有地等、野立、288,5580kWh、令和8年。4、耕作放棄地小泉、営農型、168,7590kWh、令和8年。5、耕作放棄地、八鷹、営農型、731,340kWh、令和8年。6、ヤンマー中央研究所社員駐車場、カーポート型、645,660kWh、令和8年。7、滋賀県東北部工業技術センター、屋上設置型、141,525kWh、令和8年。8、前原消防署跡地、野立、153,000kWh、令和9年。合計、792,8909kWh。夜間や休日を中心とした余剰分は、酒田インクスと水道施設で活用する予定です。発電容量等は現時点のものであり、変更となる可能性があります。表終わり。 建設中を含む市内の発電場所の写真が4枚掲載されています。1枚目、ヤンマー中央研究所屋上設置型、令和5年12月に完成。2枚目、市役所本庁舎公用車駐車場カーポート型、令和6年12月に完成。災害時には非常用電源として利用します。3枚目、梅ヶ原千崎市有地等野建、令和8年夏ごろ完成予定。太陽光発電設備のほか、蓄電池も設置し、災害時には非常用電源として利用します。4枚目、八鷹棚田耕作放棄地、営農型太陽光発電。写真は令和7年12月の状況。令和8年度中の完成を目指しています。写真終わり。お問い合わせ、市環境政策課、電話 53-5112、ファクス 53-5138。